古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
餃子の山八です。国内産の豚肉と野菜を使った山八の餃子は店舗のほかインターネットでもお求めいただけます。餃子の山八で検索してください。お待ちしております。
こんばんは、坂田修大です。神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに神宮皇后伝承が残る神社について伺っています。神宮皇后は第14代中愛天皇のお妃です。ある時九州の熊襲が反乱を起こします。そこで熊襲を討伐するため中愛天皇と神宮皇后は山口県の豊浦の宮へやってきます。そしてこの地にしばらく滞在、軍を整えて2人は別々のルートで柏宮へ向かうのです。今回はその豊浦の宮から柏宮への中愛天皇神宮皇后のそれぞれのルートをたどりながら神社を紹介していきます。先週は北九州市の飛畑八幡宮、若松恵比寿神社、魚鳥ヶ池神社、貴船神社について伺いました。今週は恩賀郡芦屋町の岡湊神社から聞いていきます。まず御祭神はどうなっているんでしょう。
こちらは大倉主の御事と円姫の御事という、はい、男女の2人の神様が祀られてるんですね、はい、でこちらがまた日本書紀に出てくるような方です、はい、後でお話します、はい、それからスサノオの御事、こちらはやっぱり疫病の神様、防ぐ神様として祀られているんですけれど、はい、まあ、漁師がですね、はい、網をこう引いたところ、そのスサノオノミコトの人形が引っかかったと、うん、で それをお祭りしたらその当時の疫病が収まったと、そういうことからスサノオノミコトが祀られているんですけれど、
あ、
だからこちらはですね、人形がとてもなんか奉納したりとか、そういうのが盛んなんですよ。でいろいろ博物館とか行くと、そういう岡湊神社関係のお人形というのが祀られて、はい、特別なものです。こちらはそれと、あとは天照スメ大御神と神武天皇ですね、はい、で神武天皇もこちらに来られているわけなんですけど、はい、神武天皇社というのが近くにあるんですけれど、はい、太平洋戦争の時に空襲に遭ってしまいまして、はい、それでその御神体をですね、はい、もう命からがらこちらに運ばれたということで、はい、今その御神体はこの岡湊神社の方にあるということです。
それから先ほど出てきました御祭神の円姫と大倉主、
はい、
この2人のお神様っていうのはちょっとよくわからないんですが、
はい、日本書紀のお話ではですね、はい、中和天皇がこう響き灘を通って、はい、そして恩賀川の河口にたどり着いた時にですね、 また船が進まなくなったんですね。それで天皇がその熊ワニに、そなたはその嘘偽りのない心で迎えに来てるのにどうして船が進まないんだろうと
そう言われてもね、
はい、そうなんですよ。それで熊ワニも困ってですね、それは私の罪ではございませんと、
はい、
でこの河口にその男女の二人の神様がいらっしゃいますと、それが大倉主とつぶら姫という神様です。でこのお二人の引き止めのせいでしょうっていうわけなんですね。それで天皇が祈祷されたら、この船を操縦していた伊賀彦という人、
伊賀彦、
はい、この伊賀彦ですね、
はい、
にお祭りさせたらいいと、
はい、
たくさんがおりまして、それで伊賀彦がここにとどまることになるんですね。
ほうほうほう。
ですからこの岡湊神社では1月の5日に、
はい、
この伊賀彦にちなむお祭りがあったというようなことです。ですからちょうどその4日に出発して、
はい、
5日にはもう伊賀彦のお祭りがあるということですから、だいたい1日の行程で、船が予定が組まれたんだなというのが、まあ、これでわかりますね。
この近くに熊ワニの屋敷跡というのがあるんですか？
はい、そうですね、はい、昔はその今は山鹿半島と言いますけど、
はい、
その神宮皇后の当時は全部海に囲まれた島になっていたんですね、はいはい、それで熊谷の屋敷は八幡にもあるんですけれど、
はい、
ここも一箇所ですね、その、はい、恩賀川の入り口のところに、
はい、
屋敷があったということです。
はい、
はい、そしてその昔、ここをですね島津とか島戸というんですけれど、
はい、
昔の地形にですね、
はい、
当時入り口に2つの島が並んでたそうなんですよ、
はい、
でそれがまるで門のように見えたと、
はい、
それで、島門それからそれ島戸と呼んで、そして近くの港が島津というようになったというようなことなんですね。
はい、
ですから柿の本人麻呂なんかもここを通った時に、
はい、
この2つの島の話を歌に読み込んでますね。それでその島津のところに、
はい、
大きな港があったわけですね、
はい、
そこで天皇と皇后は合流されたと思うんですけれど、
はい、
もう江戸時代まで大変栄えまして、で行くと大きな石道路が2つ並んでいるんですけど、まあ、1つは芦屋商人ですね、
はい、
それから伊万里のですね、陶器職人ですね、そういう人たちが奉納したというそういうふうなところなんです。で神社の正面右手にですね、
はい、
芦屋窯の記念碑が置かれてるんですよ。
ほうほうほうほう。
でこちら芦屋じゃないです、
はい、
で芦屋窯といえば、はい、
お茶の釜が
そうなんです。それも江戸時代とかはですね、
ええ、
日本の中でもそのここの砂鉄がすごい良質だったということで有名なんですね、
はい、
それでその芦屋窯も盛んになって、
ええ、
そしてまた今復興されて記念館で作ってらっしゃいますね、
はいはい、
それから珍しいのがなんじゃもんじゃの木があるんですよ、ね、一つ旗号のですね、はい、真っ白な花、まあ、5月
のねちょっと連休中にね、
はい、そうですね。ですからちょっとそういうのもなかなかこちらでは見れないので、はい、楽しみの木です。
はい、音楽郡芦屋町の岡港神社でした。次は音楽郡岡垣町の高倉神社です。こちらの御祭神はどうなってますか？
はい、こちらが天照の大神と大倉主の御事と円姫の御事ということですね、はい、で、
また出てきましたね、
はい、岡港神社と、
はい、
この高倉神社もともと一つの神社だったんですね。
そうですか。
それが後に、まあ、別々にお祭りされるようになったということで、
はい、
高倉神社の方が本宮になります。
あ、そうですか。
はい、
はい、
でおそらく この2人は当時の有力な豪族だったと、
はい、
その豪族夫妻の名前が、まあ、こうやって残ってるんじゃないかなと思われるんですね。
そうですか、
はい、まあ、みんな神様になっていきますので、はい、それで中和天皇と神宮皇もここにしばらく滞在されています。はい、それで今から熊荘討伐に行くということでその作戦会議をしたり、はい、あるいは軍備をされてるんですね。で特に弓矢の矢ですね、
はい、
矢に使ういい竹があるということで、はい、ここでたくさんその矢を作ったという話が伝わっています。それからこの神社のからちょっと奥に入ったところに、はい、高津の峰といって綺麗な三角形のですね、カンナビ山が見えるんですよ。
ほうほう。
でそれがまた大事な山で、当時その神様たちが日本を守るためにこう降りてこられたと、
はい、
まあ、そういうふうな作戦があったわけですね、はい、そこで神宮皇后がそこやっぱりお祭りされたというようなお話が伝わっています、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、こちらの神様は水神だということですけど、はい、まあ、実際はまあ水軍を出された神様たちで、そして、三冠出兵の時にも大活躍をされたと、
はい、
そういうことですから、また神宮皇后が再びこの北九州に戻ってきた時もこちらにそのお祭りされたというふうに伝わっています、
はい、
それから御神門が綾杉のなんですよね。
あ、そうですか、
はい、でやはりこちらにその綾杉の木を植えられたということから、
はい、
珍しい御神門になっています、
はい、
そしてそのちょうど本殿が丘、細長い丘の上の右手の方に立ってるんですね、
はい、
それでそれをこう左手にこう行くと、
はい、
伊賀彦社があります。
あ、先導さんの、
はい
はい、
で結局伊賀彦はここに残って、そしてお墓も伝わっているんですね。
あ、そうですか、
はい、で代々その羽振りとして、神様を祀ってあったというふうなことです。それで、さらにそれを進むと今度は稲荷社が、
はい、
出てくるんですね。で、稲荷社がたびたび出てきて面白いんですけれど、
はい、
稲といえばそのお米の稲を指しますけど、昔は鉄を指したんですね、はい、ですからもともとその地形を見るとこう急なところによく稲荷社がありまして、
はい、
それで そこでその製鉄したりあるいはそういう武器を作ったりあるいはそれを置く場所、昔ですからあちこち置けないですよね、で安全なところに置くということでその武器庫だったりするんですね、それで、こちらもそういう意味ではですね一番最初にここに武器庫を作られたのが天智天皇の時代だというわけなんです。でそれが白村江の戦いが終わってからですけど、
はい、
白木の僧侶道行という人がですね、
はい、
なんと熱田神宮に行きまして、草薙の剣を盗んでしまったという事件があってるんですよ。
すごいですね、
はい、でその草薙の剣を盗んで帰る途中、まあ、大阪で捕まったり博多で捕まったりと、まあ、いろいろ話があるんですけれど、その草薙の剣が封を破ってそして倉手町に落ちてきたという話があるんですよ、
はい
はい、それでそこの神社は古物神社という名前になるんですけれど、その時にですねそれしばらく安置してましたけれど、
はい、
まあ、然るべきところに、持っていったわけで、
はい、
それがこの高倉神社というわけです。それで高倉神社で預かっている間コピーを作ったというわけですね。それがその7本で合わせて8本も収める 納めた場所がこの稲荷神社というわけなんです。それでもともとはこの八本の剣を作ったということから八剣神社と言っていたというふうなことです。
八剣と書いて八剣神社、
はい、で北九州にいっぱい八剣神社があるんですよね。
ありますね、
はい、でその言われが実はこの草薙の剣だったというふうなことです。
そうですか、
はい、それで、芦屋釜の話も出ましたけれど、はい、こちらには今度は毘沙門天の大きな像が奉納されてるんですよね。でそれは室町時代のものなんです、
はい、
で雨ざらしなんだけど全く腐食してないんですよ。でそれが結局やっぱり近く の、 その芦屋とか岡垣にすごい、はい、腕のあるその職人さんたちがいたんですね。それで、鉄とか銅とかをやっぱ取り扱ってまして、それでその鉄の鳥居とかをよそに奉納してるんですけど、はい、それが今でも腐ってないんですね。すごい技術の人たちがいたと。それでまあその人たちがまあ遡ってその草薙の剣のコピーを簡単に作れたとまあそういうふうな環境にあったと、ですからその神宮皇后の時代にもその武器をその作らせたりとか、まあ、そういうことができる人たちがいたというふうなことです、
はい、そういう剣を作る技術を持ってた人たちがこの辺にいたということですね。
はい、
はい、音楽郡岡垣町の高倉神社でした。
今週は早杉瑠奈さんに神宮皇后伝承が残る神社について伺っています。
次は飯塚市の激子神社です。まずここの御祭神からいきましょうか。
はい、雨の太玉の御事、雨の小屋根の御事、はい、雨の渦目の御事と、はい、大変珍しい神様が
珍しいですね、
はい、祀ってありますよね、でこの神様たちはみんな天の岩戸開きの時に関わった神々です。そうですね、天の太玉の御事という方は榊に三種の神器を掲げた神様です、
はい、
それから雨の小屋根の御事はこれは祝詞を捧げた神様です、
はい、
そして雨の渦目の御事ですね、
はい、
天の岩戸の前で、空っぽの桶をひっくり返して、そしてその上で、舞を舞ったという方です、はい、であまりにも激しく舞ったために、着物がはだけてしまって、
はい、
それを見た神様たちが大笑いをしたと、
はい、
それで、岩戸に閉じこもっていた天照の御神が変ねと、私以外私がいなかったらみんな困ってるはずなのにと言って天の岩戸をそっとこう開けられたと、
はい、
まあ、その時に田力尾の御事が開いたというわけですね、
はいはい、
でそういうその神楽関係がある神様が祀られてるという、これとっても珍しいところです。
面白い神社ですね、
はい、
ええ、
それで神社の名前もその激子といって鼓を打つという字ですよね、
は
い、
あ、そうですね、鼓を打つんですね、
はいはい、それで、ここやっぱり神武天皇が来られてるんですね、
はい、
それからまた神宮皇后が来られてます、でその時にその神宮皇后が神楽を奉納されたわけです、
はい、
でおそらくこの八乙女さんですね、鹿の島の八乙女の、それから五人林が一緒だったわけです、
はい、あ、そうですか。
それで、はい、そのここの神様がですね、鼓打ち権現とか笛吹権現と言いまして、なんとそのお囃子のアドバイスをしたと指導した神様だということなんですよ、それで、非常に珍しい、
はい、
で当時ですね、まあ、弥生時代にその音楽を普段こう 芸能をする、ところって民族ってそうないんですよね。
そうですね、
はい、そういう意味では、まあ、事務天皇の時代から大変栄えていた、まあ、かなり有力なあの豪族がいたところと、ですから地名があの大谷豪と王様がいた谷というふうな地名もついてるところです。
まあ、拝殿の右手の方に父の池というのがあるそうですけども、
はい、あの小さな池なんですけれど、はい、そこもあの神宮皇后があの帰り道にまた来られたところなんですね。で、お乳が出るようにとここで祈られたということから父の池というようになったということです。でこの時にですね、はい、白い旗を8本あの奉納されたと言います。でこの白旗8本というのが実は神宮皇后がお産をされる時に、産屋を作るわけですけれど、はいはい、8人の兵士がそれぞれ白い旗を持って、そしてお守りしたというその8本の旗にちなんでそこで生まれた応仁天皇を八幡神というようになったというお話もあるんですね。
そうですか、
はい、ですからそういう、あの応仁天皇にちなむ旗を奉納されたというふうなところです。
はい、飯塚市の激古神社でした。
飯塚市の激古神社でした。このあと中愛天皇と神宮皇后はそれぞれのルートで香椎宮へ向かいます。そして2人が拠点を構えた香椎宮で神宮皇后の周りにはさまざまな出来事が起こります。中愛天皇が琴を弾いている最中に突然亡くなるというアクシデントや熊祖との戦いや新羅との戦いに巻き込まれていくのです。今週は神宮皇后伝承が残る神社を神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。あさってからいよいよ4月ですが、
はい、
4月になると私個人的にですね、すっごい楽しみにしてることがあって、
何ですか？
餃子の山八の季節限定餃子がタケノコになるんです。
春ですね。
そうなんですよ。4月5月がこのタケノコ餃子なんですが、これね、あの肉の間からタケノコのシャキシャキっとした食感がこう飛び出す、そんな美味しさなんですよ。
ね、この歯触りがたまらないですね。
そうなんです。で、せっかくこのタイミングなので餃子の山八の社長藤本大志さんに美味しさについてあれこれ聞いてきました。なんといってもこの餃子の山八のタケノコ餃子、タケノコ入り餃子じゃなくてタケノコ餃子なんですよ。
なるほど。
それ理由をちゃんと聞いてきました。まあ、とにかくね、これよそにはない一品でしょって言ったらこんな風に社長が言いました。
ああ、よそにないですね。結構あのゴロゴロしたところなんで、あの、ちょっと包むのが難しいんですよ。
へ
作るのにさ、ちょっと大変で、
大変なんですね。
そう、だから失敗率が上がるんですって、製品になるときに。でね、これはもう山八のたけのこ餃子って食べ方もねスペシャルなんですよ。そもそも餃子自体にいい塩味がついてるんですけどね。
味付けは塩麹で仕立てまして、はい、あと鰹節をかけてタレはつけずに食べていただくと美味しいですね。
鰹節をかける。
そう、だからこの肉汁に鰹節の味わいがミックスされて、今度こう出汁感とこう香りが立ち上ってくるんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、で、この餃子の餡自体は九州産の豚肉とあと国産のタケノコっておっしゃったんですが、実はほぼヤメで作られてるタケノコ。
いいですね。
タケノコのほら出来具合によってはその九州全域、もしくはあの国内九州の島から出ることもあるので一応国内産とは言っておきますが、ほぼほぼやめだと言ってました。で、このタケノコを3ミリ角のダイスカットにしてあるわけですよ。
3ミリ、
はい、で、この餃子の餡の3分の1はタケノコです。だからずっと とタケノコの食感が続くんですが、食べ応えの理由はさらにこうおっしゃってました。
あのタケノコのあの硬いっていうかこう下の方をあえてこう食感が出るようにあの使ってます。
逆かと思ってました。
上の方はちょっとあの柔らかいんでそこじゃなくてこう下の方
あ食べ応えをあえて。
そうなんですよ、うん、だからまあその鰹節をかけてそのまま食べ続けて美味しいんですけど、こんな風に味変するのもありだよとおっしゃってました。
あとまあラー油をちょっと置いとってかけてながら食べても美味しいかもしれないです。
うん、いいでしょ。そうするとねコクがアップするんですね。この食べ方私もしたことなかったんですが、
いい食べたいです ね,
ねせっかくのタケノコ餃子なんでもねパーティー状態で食べたい、なんか一緒に食べるんだったら何がいいですかって言ったら、同じくあの季節限定で今セロリ餃子も出てるので、これも大体5月ぐらいまではあるんですよね。でこれと合わせてこうなんとか春の野菜っぽい感じにするのもいいし、あとコクが欲しければ黒豚シューマイと一緒っていうのもいいし、さらにしびれ餃子もいいかななんて教えてくれたんですよね。でいろんなこう季節限定の餃子も作ってますし、あと新製品も今年もね新しいのが出るらしいんで、このが先楽しみなんですけど、そういうの作る時にね意識なさってること、大切にしてること何ですかって聞いたらこうおっしゃってました。
やっぱ九州産っていうのと、あとなんかこうわーっていうかあのえっていうか、な何これみたいなっていうのがいいっすね。いいっていうか、はい、
ちょっと驚かせたい、
ちょっと、はい、そうですね、そんなとこありますね
確かに個性派の商品ですもんね。
そうなんですよ、うん、でアイデアどこから出てくるんだろうって言ったら、いや楽しいことが好きですからねっておっしゃる、うん、そういうハートからね何が今年も出てくるのか楽しみなんですが、そうそう、あとね餃子の皮は福岡県産の小麦で作られてるんで、ちょっともっちりした食感なのもこの山八の美味しさのポイントなんですよ。で私が今日激推ししたこのタケノコ餃子、冷蔵も冷凍も両方あるんでですね、ぜひ自分の好みで、冷蔵はこの餃子の羽がつきやすくって、冷凍は焼きやすいという特徴がありますんで、うん、4月5月はタケノコ餃子で楽しんでください。
中島理恵さんでした。お送りしてきました古代の福岡を歩くシーズン10では、主に太宰府政庁跡の真正面に座る塩路山に残る古代の山城の歴史をつぶさに見てきました。敵からの防御の山から祈りの山へと移り変わっていく様、大変奥深い歴史を見ることができました。塩路山は紅葉のシーズンは大変見事で、滝を背景とした景色は素晴らしいものでした。これからも古代の福岡、深く広く学んでいきます。今夜でひとまずシーズン10を終わります。ここで番組からのお知らせです。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。